イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表サウンドコピー塾インズーム。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、前回からですね、異界の話をしておりますね。異なる世界と書いた異界で、今日はですね、その異界の住人の中から茨城童子の話からね、ちょっとしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私の生まれたところは大阪府茨城市というところで、そこでは茨城童子が大活躍しておりました。町内会の回覧板にも茨城童子がいてたし、小学校に行くところには緑のおばさん以外にも茨城童子がずっと見守ってくれてたし、ずっと馴染みがあったんです。で、私の中で茨城童子っていうのは鬼のような姿をしているんだけれども、割とどちらかといったら美形の少年っていうか、少年になる前の子供ぐらいかな、ぐらいのイメージがあって、なんとなくですか、茨城童子のことは知らなかったんだけれども、それがコピー塾に入って川島先生のところで学んだことによって大きくイメージが変わってまいりました。茨城童子って酒呑童子の子分っていうんですか、一緒にこう活動していたと言われてるんですよ。浮世絵を見に行った時にも結構出てくることがあって、そういう時には私、あ、なんかお勉強しててよかったなと思って、見立てってこういうことやったんやとか、その有名なその浮世絵師の人っていろんなものを題材にして、それを見立てて男女の恋仲を描いたりしてるんやなっていうことがストンと落ちたことがありました。うん、茨城や店先っていう鈴木春信の絵を見た時に、まず私はそんな見立てなんて思わずに、茨城市と関係あるのかな、私の生まれ育った茨城っていうのがこの絵の中の何に描かれてるのかなって言って、ちょっとわからなかったんですよ。女の人と男の人がこう見つめ合うような姿で、女の人はお袖の中に腕を一本隠して柱に持たれてるような姿で、茨城屋って書いてあって、解説を読んでみると、なんとそれが茨城童子っていうのは渡辺綱に腕を切り落とされる鬼女なんですけれども、その絵の中の片腕を袖に隠しているっていうのは切られた腕を表していて、そういう見立ての絵であったんだなっていうことが3年前ですよ。これ安倍のハルカスの鈴木春信殿に行った時に分かりました。で、その学びと前後して、ラジオのゲストにお越しいただいた山崎恵子先生の日本鬼図鑑を見た時にも、酒呑童子が出てくるし、茨城童子出てくるし、沖縄の四日ぶいっていうのとかね、久留米の鬼火とか先生のね故郷の出てきて、日本全国の鬼さんたちがたくさん出てきたのと、子供さんが読んでも分かるように、なぜ鬼は虎の柄のふんどしをしてて角が生えているのかとかね、そんな解説なんかもあって、一気に私の異界が広がっていったっていうのが、やっぱり先生あれですね、自分の生まれ育ったところのものから進んでいくとどんどん広がっていきますね。
馴染みがね、深いよね。
そうなんですよね。
一度や二度じゃなくて何度もね聞いた話だし、
そうなんですよ。
地名がついた妖怪なんてのは興味そそられるよね。
そそられますよ、本当に。歌舞伎にも大江山酒呑童子っていうのがあったりとか、その大江山に住んでたとか、そんなんは知ってるんだけど、なんでこの人が鬼にならないといけなかったんかとか、どういうことがあってそのこんな怖い姿になったんかとか、なんかその辺のお話もちょっと伺いたいなと思ってるんですけど。
茨城童子と酒呑童子には2つのふるさとがあって、
はい、
1つは君の地元茨城市、もう1つ越後の国にも茨城童子の話があって、もちろん酒呑童子の話もあって、これに共通するのは、酒呑童子も茨城童子もすごくイケメンだったっていう説と、ブサメンだったっていう説ね。
ああ、そっちもあるんですね。
うん、両方あって、うん、ちっちゃい頃にやたらめったらラブレターをもらったっていうのも共通してるし、
へえ、
でそのラブレターが元で鬼になったっ っていうのも同じ物語だし、
うん、
昔の物語にはやっぱ類似性共通性ってのはすごくあって、もしかすると元をたどれば一つのものだったかもしれないよね。
元をたどれば一つのものだったかもしれない、はい、
そこから二つね、茨城当地と主殿同時に分かれていったのかもしれないしね。
お、
兄弟のちぎりを交わすみたいなところまで話が動いていくのは、例えば宇治の橋姫が京都市内に入って神奈川の井戸に変わっていくみたいなね、そういう物語の流れってのがあるかもしれないかな。で、越後と摂津ってもどちらも古墳がたくさんある地域だし、摂津の国の茨城市とか高槻とかあたりって、大昔は多分三島郡とかいう地名だった。
あ、そうなんですよ。三島郡です。はい、うん、
でその三島郡っていうのは古墳時代からたくさんいろんなものがそこには埋まってますから、埋蔵物と一緒に物語もいろいろ出てきたのかもしれないし、掘り下げて話をね探っていくと見えなかった人がまたくっついて面白いものが発見できるかもしれませんね。
なるほどなるほど。
どっちもそうなんだけど、そこにね潜んでるのが縁の行者的なね修験道なんですよ。修験道のこもるお山もあれば、越後の国もそうだし、
高槻にもありましたよね。先生にこの前教えていただいたのね、私近くだったのに全然知らなくて、その後ちょっと調べてみましたけれども、確かに縁の行者のねお山でした。
高槻茨城あたり、
はい、
古い地図を見て、その時代にどういうものがどういう場所に建てられていたのかってことを見ていくと、淀川を挟んでその向こう側も含めてかなり人が集まる場所だったってことがよく見えてくんだよね。茨城当時から何を広げていくかっていうことね、妖怪をまんま広げていくのもいいし、またそうやってさらに古いものを探っていくのもいいし、せっかくその場所で生まれてその場所で育ったのであれば、もう一度ね自分のね生まれ育った場所を歩いたり調べたりね、
はい、
していくと自分自身の見えなかったものもやっぱり見えてくるんじゃないかなと思ったりします。ただ単にその妖怪だわーいとかね、異界のものだわーいって騒ぐのも入り口としてはあり、それをね生きる実感としてね、どう自分と結んでいくか重ねていくか、そこからどういう風景を見ていくか、これからね残された我々の時間、追い先長いのか短いのかよく分かんない時間が豊かになったりつまんなくなったりっていう分かれ道に来てるんじゃないのかなと思ったりもしますね。
はい、
ということで時間とだってしまいました。
先生、次次回ぐらいはね、その私鬼と妖怪との違いとか、なんで鬼っていう名前かとかがちょっとわからないので、そのあたりも先生にたっぷりとお話しいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。